桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
はい、どうもリッカです。
いやー、ラジオ。
ラジオといえば、ベーフェムかな。あんま聞いてないけど。
最近ちょっとね、
はい、
またね、こう、悩み期というか、
うん、
面白いラジオって何って自問自答する機会が、増えてるんですよ、
はい。そんな増えずにやってきたんですか？
いや、まあ、やっぱりね、ヤシャ戻ったみたいなのもあるんですよ。これやっぱり当然喋る内容の傾向とかも変わるじゃないですか。
はい。
そうなると、じゃあ何喋る？何がおもろいの？みたいな話。
うん。
うん。っていうのはちょっと思うな、というとこがあって。
まあ、常に考えるのをやめない、考えるのを止めない、そんなジャスさんですからね。
真面目でしょ？
うん、真面目ですよね。もう、意外やというか。
適当に喋ってるっていうよりは何が面白いんだっていう、もうそれこそカツラ四尺なら悩みすぎて首をくくってしまいそうなことを考えてるわけですよ。
うん。一般にもっとハゲる程度にですね。
まあ、もうハゲとるからね。
悩みすぎですよ、ジャスさん。
いや、でね。
はい。
そんな中ね、まあまあこれ海文さん。
うん。
から、まあ、海文さんがツイッターで書いてて、
はいはい、
気になったから聞いてみたんですけど、
うん、
さらば青春の光ってコンビいるじゃないですか。
はい。名前を聞いたことぐらいは。
うん。あれですよ、一般的には、松竹事務所から勝手に独立して、
うんうん、
仕事がなくなって困ったとか、
うん。なかなか泣ける話ですね。
独立した直後に、コンビのうちの一人が、先輩の嫁さんを寝取ってバレて大問題になったとか。
芸人はそうでなくちゃいけませんね。
しかもその嫁さんを寝取った話も、
はい。
その嫁さんもなんか芸能関係の仕事なんですよ。
うん、うん。
もともと出てる人。
はい。
で、その人を狙っていた、その嫁さんのいた事務所の社長が、結婚してる状態をぶっ壊そうと思って、
うん、うん。
あいつと仲良くしたら、みたいなことを言うたせいでくっついただとか、
うん、うん。
まあ、いろいろややこしい話があったらしいんですけども。
なんていうか、こう、現実の話として考えると、そんなことあるんだなって、安心しちゃいますね。
で、その時の話を、はい、寝取ったやつと寝取られた別のそのトリオなんですけど、
うんうん、
そのトリオの人とセットでテレビ出て喋ってたりもするんですが、
うんうん、それをジャスさんとゲタさんの関係に置き換えて、なんか心理してみたりとかしてるんですか？
違う。そんなね、肉体関係が絡むようなラジオ番組はね、ポッドキャスト界ではうちではないです。
じゃあ他にあるんですね。あるかもしれないので、そういうのは楽しみに。
それこそ、リカさんが好きな番組の人だったりするんじゃなかったかな。
あー、ちょっと忘れっぽいもんで最近。
え？
どこかな？どこ
とか言う人の話じゃないかな。
そのものズバリで出てますね。
うん、まあ、そこはね。
はい。一旦置いておいて。
ともかくなんですが。
はい。
いや、そのさらば青春の光の TBS で始まったラジオ番組があって。
はい。
去年の終わりぐらいから始まったんですよ。
うん。
で、最初夜の10時台やったんですけど、今も深夜3時とかに移されて。
人気は伸びてるんですか？それとも遅い時間に行ってるってことは？ちょっと、今一つ？
伸びてるんですけど。
うんうん。
その時間帯にはそぐわないっていうことにはなったのはなりました。
うんうんうん
うん、で、思いっきり初期はめっちゃ迷走してました。
はい。どんな具合に？
いや、だからなんかこう、ちょっとコーナー的なことをやっていきましょうみたいなことをやってはいたんですけど、
うん。
なんかその中でも喋るネタみたいなもので、前後の番組をいじるみたいなことをやってはみたものの、
はい。
全然跳ねずに、
うんうん。
結局、下に落とすみたいな。ところでも完全に深夜にって振り切ったので番組としてようやく成立しだしたという。
うんうんうん。
ようなその形跡がラジオクラウドで全部聞けるので。
はいはい。
こうラジオ番組ができていく過程としてすごく面白く聞いてたんですよ。
うんうん。あ、じゃあ後から追っかけて聞いた感じですか？
そうですね。
うんうん。
で、また僕のことですから第1回から全部聞けるっていうのは聞く興味を持つということについて重要な意味を持つわけですよ。
うんうんうん。
あ、全部聞けるんやったら聞こうと思って聞いてて、まあまあ今は面白いんですけど、
はい、
正直初期はだいぶ迷ってるなというのがあって、
うん、
いや、そんな中ね、その、この間、伊集院光の深夜のバカ字から聞いてましたら、
はい。
あれ、多分、オーデカナイトの頃の話だと思いますけど、
うん、うん。
その時のディレクターと最近また仕事することになりましたよ、みたいな話をしてたんですよ。
うん。
で、まあ、そのディレクターさんっていうのが、まあ、非常に厳しくて、
うん。
オーデカナイト、帯番組で2時間あったわけですけど、
はい。
反省会が4時間あると。
ああ、もう、参った。
で、その時の話なんかでも、あの時の話の展開では、こういうことを君は言ったけれども、
うんうん、
あれはもう少し自然な感じを出して喋った方がいいと思わないか、
うんうんうん、
あ、そうですね。じゃあ、その自然な感じだったらどうなったかっていうことをもう一回やってみましょう。
うんうん、
って言って、20テイクぐらいやる、みたいな。
大変だけど、身のある4時間ですね、それは。
そうなんですよ。僕、それ聞いててね。
うん。
うわー、楽しそうって思って。
やります？この後。
え？
この後4時間録音聞きながら、ここ、リカさんなんか分かったように言ってるけども、実は全然分かってないですよねって。
ね、リカさん一つ覚えておいていただきたいのは、
はい。
僕2時間の収録に対して8時間ぐらいどうせ編集するんですよ。
はいはいはい。じゃあ4時間ね、追加したってどうとないですよね。
いや、なぜ増やす？いや、だから普段僕がやってることって割とそれに近いところがあって。
うん。でも、
うん。
それジャスさんはいいかもしれないけども、僕は伸びないじゃないですか。いいんですか？自分のことばっかり考えて。
だからそういう意味では、
はい。
編集を分担するっていうのが一番いいと思うんですけど。
それをやると一番納得いかないのがジャスさんなんですね。
そう。お前の編集は甘いっていう、編集の反省会やらなあかんから。
もうそう。で、ついでに出てきたものを聞いたリスナーもそんなに得をしないということで。
そう。三船敏郎と勝慎太郎それぞれ編集したバージョン持ってるみたいなね。
おお、そう、あ、それはでもいいですね。悪くないですね。うんうん。
いや
聞き比べたい。
うん、
そう、たまにあるんですよ。
うん。
その編集で揉めて、
うん。
ほとんど無編集で、まあ、たまにっていうか未来世紀桜井っていうなかなかもういい番組があるんですけども、若い人が話してる中では結構弁も立つし、面白い番組なんですけども、
うん、
まあ、モテラジ的な番組ですよ、言ってみれば。
はいはいはい。
大学上がって1、2年ぐらいの若い人たちがやってるんですけども、それがですね、結構撮ってるんだけども、なかなか配信されないっていうことで、なんかね、揉めまして、編集担当がいるんだけども、その人の仕事が遅くて、まあ編集にどうしても手間食うじゃないですか。ジャスさんも今2時間に対して8時間かかるっていう風に言ってて、これだけ熟練してもそれだけかかるんであれば、
うん、
まあ普通はもっと時間かかるであろうと。
うん、
っていうことで、でも、どんどん朝食取れてるんだから、どんどん出してほしいっていう喋り手側の気持ちと、
うん、
でもクオリティを維持するためには編集して出したいっていう編集側の意見がぶつかって、
うん、
で、まあそこら辺のやり取り、まあ言い合いを配信したりとかするとこも面白いんですけども、それに加えて、その編集バージョンと無編集バージョンを出したりとかっていうことも、去年だかぐらいにやったんですけども。
なるほどね、
うん。で、そういうのを聞いて僕は思うのは、
うん、
聞き比べるわけではないので、どうせ、ほら、それだけ聞いてるわけじゃなくて、基本聞き流しですから、まあ、桜川マキシムはこう聞き流せない番組としてやってますけども、どっちもそんなに変わらんなっていうふうに、正直思うわけですよ。
いや、そこはね、家の前の道が、
うん、
アスファルト舗装でも、砂利でも、
うんうん、
そんなに歩く速度変わんないですけど、
うんうん、
砂利やとやっぱり嫌じゃないですか。
いや、でも、趣があるじゃないですか。
いや、趣。
車とかね、自転車とかは嫌ですね。車輪もは困りますね。人類最大の発明である。
そういうね、なんかこう地味なところってこう生活水準みたいなものに直結したりするでしょ。
でも、それが庭だと考えたらどうですか？アスファルトで敷き詰められた庭と、
うん、
砂利で雑草とかちょっとまだ生える余地のある庭、どっちが、クオリティオブライフ高いですか？
アスファルトの庭の想像のしにくさったら。
真夏のそういう庭を考えてみてくださいよ。
梅雨時の庭くっさってなるでしょ。
ペトリコールがものすごいですよ、これはもう。
ペトリコール？
え、ペトリコールって雨が降った後にこう感じる埃の匂い。
ああ、はいはいはい。
ことですね。
そう。
間違えてなければ。
うんうん。いや、だからね。いや、でもやっぱりね、その辺はね、リスナーさんのね、聞き続けるみたいなところにね、繋がると思いますよ。うんうん、
さすが10年以上も続けている番組の主催者は説得力のあること言いますね。
うん。あとやっぱりね、言い底間違いとか多い。
うん。いや、桜川マキシムに関してはそうですよ。
うん。
うんうん。聞いてる本人が思いますからね。 随分聞きやすくなったなというのは。
あとね、あの未来世紀桜井のね、その編集担当の方に一つね、お教えするとね、
はい、
あの最初にね、Google ドキュメントの日本語認識でね、うん、あの精度低くても書き起こしをね、行っておいて、それを画面内にちょっと出しておくとね、編集速度上がりますよ。
それ最近覚えたテクニックですね。
そうそうそう。この後何の話するかみたいなものが、こう、思い起こしながら編集できるんで、ってことはここ言いよどんだなとか思って聞けるわけですよ。
ああ、でもね、それはね、本当にわかります。僕も伝えながら編集する身としては、
うん、
その前後の流れがわかるっていうのはとても大きいですね。
そう、そう、そう、そう、う
ん。あの、波形から何を言ってるかわかるほどの達人でない限りは、そういった何らかの手段によって代替した方がいいですよ。
そう。波形見て大体わかる僕でもあった方が早いんで。
まあ、信号が直接会話できるレベルの人間ですからね、波形で何言ってるか分かるっていうのは、そうですね、そんな人は滅多にいませんから。
そうですね。そして僕、友人にマシン語読めるやついますけどね。
うん。マシン語が読めるっていうのと、ほぼリアルタイムでそのマシン語でプログラムできるのはやっぱちょっと違いますよ。
違う。マシン語でプログラムできるの効率悪いでしょ。
まあそうですね。まあ単純にあの、その時代を生きてきた凄腕エンジニアっていうだけのことですからね。
だってマシン語の入力早い人って多分横から見てたら、あれこの人あれかな、あの、リズムゲームやってんのかなってなるでしょ。
しかも楽しくな、この画面で何か楽しいのかなってなるやつですけども。
そうそうそうそう。
でもあの、マシン語であの、BX とか AX とか書いてくるのちょっとかっこいい感じしますよね。
どれだけ需要があるね。
需要なんて、後からついてくるかな。
多分ね、その需要がなくなって久しいですよ。
うん。やっぱりね、あの、高級に越したことはないわけですよ。
あの、ちなみにその友人はですね、はい、テレビでルパン三世見てて、あの、うん、カタカタカタカタカタっていうあの、パンチカード出てくるやつあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれを呼んで、何とか言うてるやつ、
うん、
場面としてあるでしょ。
はい、ありますね。
あれ見ながら、そんなこと書いてへんって言ってました。
それはテレビだから。
うん。
うん。うん、まあ、それをね、あの、実際に読めるってのは本当大したもんですね。あれですか、あの、60年代に現役だったっていうことは、1960年代に現役でエンジニアだったっていう年でしょ。きっとそんなのできる人は。
79年生まれの彼でしたけどね。
って。同級生ですか？
同級生で、ちなみにあの、高校生の時に、
うん、
高校生のプログラミングの選手権で優勝していました。
あー。まあそうでしょうね。それは納得のエピソードですね。
あと、あの、うん、その彼とは別の友人ではありますけど、
うんうん、
高校の同級生で、あの、将棋の大会で全国優勝してた友人がいるんですが、
うんうん、
その彼は月下の棋士を読みながら、こいつら全員弱いって言ってました。
もう、全国区が近すぎる。
まあまあね。
はい。
そう。なのでね、何ですか、ラジオ？
うん、うん、
いや。やっぱそういうね、ディレクター目線とかいうのを持ってる人がいるのは強いなって思いますよ。
うん。
うん。僕はあの、今、がぜんその、あの、未来世紀桜井の話を聞いて、
はい。
あ、ちょっと聞こうかなって思ってるぐらいです。
うん、うん。あの、めったに配信がないので、忙しいジャスさんでも、
うん。
課長時間をあまり圧迫しないので、そういう意味でもおすすめですよ。
そうですね。あの、回数的にはカエサルの休日ぐらいしかないようですし。
最近はむしろ年に3回とか4回とか、そんなペースですね。あの、大学時代に、割と熱心にやっていたんですけども、
うん、
みんな卒業して社会人になってしまったので、さすがにペース落ちということですけど、うん、でも続いてるんで偉いと思いますよ。
そうですね。
うんうん。
うんうんうん、そう。いや、なのでね、やっぱそういうのいるなって思いましたよっていうだけなんですけどね。
はい。じゃあ、どこから持っていきましょう。
ん？
当てはないんですか？当ては。
当てとは？
ディレクターの当ては。
いやいや、この番組のディレクター僕ちゃうんすか？
同人じゃないですか、一人でやったら。
そうそう、同人でしょ。これ同人でしょ。
あ、でもそうですよね。一人で、この収録を8時間かけて、ここはもっとこうした方がいいなっていうのをやってるんだから、全くもって、
うん。
同じことですね。
そう。いや、だから編集するって、言うたらディレクター目線持つっていうことそのものなので、
うんうん。
編集をやってるかどうかっていうのは、喋り手としてのスキルに直結するなとは思いますね。
まあ責任感にも当然つながりますしね。
うん、うん、うんうん。
あとやっぱり単純に、自分の至らなさというものと直面せざるを得ないですよね。
そうなんですよ。この時の俺言葉のチョイス悪いなとかやっぱ思うわけですよ。
うん。で、ましてほら相方の方がそこをね、こう 完璧に受け止めてくれるようなものでない場合には、うん、それを踏まえた上で分かる表現をしなくちゃいけないっていう風にね、
うん、
要求はどんどん高まる一方ですよ。
まあだから、ギャシャとの音声は編集しながら、その、いわゆるエンタメ系の用語については、ものすごく投げっぱなしで喋るなとは思って喋ってましたけどね、
うん。ストレスがないですよね。
ストレス、
あ、それは聞いてる方のストレスですよ。
あ、そうそうそうそう、う
ん。特にその前任者と比較した上でやっぱり聞いてしまうので、いや、ギャシャさんと比べて、ヒロシさんはどうも受けが弱いなとかって思ったりしてるんじゃないですか？僕知らないけど。
いや、あのね、聞いてる人としてはね、
はい、
置いていかれてる場面っていうのも多少なりとも出てくると思いますよ。
ああ、説明してくれた方がいいっていうのはあるかもしれないですね。ものによっては。
だから言ったらね、あの、僕とチンさん喋ってるやつの政治の話って、
うんうんうん、
政治にあんまり興味のない人からすると聞きづらいと思います。
まあ特にそのアメリカについて、あの、ほとんど興味がない人にとっては、うん、もう、ペケつけるでしょうね。
うん。僕多分ね、あの、政治の専門家ではない人においては、だいぶ政治喋れる人やと思うんですよ。
うんうん。
なので、かえって聞きづらい。
うん。
うん。
まあでもそこであんまり間で説明入れられてしまうと、テンポが悪くなるんですよね。そこは、どっちを取るかですよ。
池上彰みたいなものに行くのかっていうことですからね。
うん。
うん。まあまあまあまあまあ、だからそういうね、やっぱり編集大事って思ったよという。
うん。もしくは、台本をしっかりするかですよね。
うん。台本ね。
うん。
台本もまた良し悪しなんですよね。
まあそうなんですね。ライブ感っていうのはやっぱありますからね。それを活かした上で良くするのが編集。
うん。
編集しないで何とかするんだったらば、事前にある程度練っておくっていうことですよね。
これあの、パーソナリティとして一緒にやっていただいてる方々が、
うんうん、
気づいてるか気づいてないかについては初めて確認するんですけど、
うんうん、
ちょいちょい僕の発言は僕が差し替えています。
僕に関しては気づいてなかったですね。そんなことしたんですか？
そう、あの、僕が確実言い間違えてて、
うんうん、
しかもここフォローないと、お前間違ってるやんけって言われるやつについては僕取り直してたりするときあります。
なるほどな。言い訳をするとすれば、
うん、
逆に自分がどういうことを言ったとか、その自分が至らなかったことっていうのはよくわかってるので、そこがどうなってるっていうのはわかるわけですよ。うん、
あ
そこを切ってくれたんだなとか、ここそのまま使いますかみたいなのはあるので、そこで自分の方に意識がいってるので、そこでジャスさんがこう言ったことがすごく意識に残ったりとかすれば差し替えてる場合に気がつくかもしれないけども、どっちかっていうとまあ、ジャスさんのことなんかどうだっていいという、それどころじゃないよっていう気持ちのせいというふうに言いたいですね。
あの、例えばなんですけど、
うん、最近だと。
ね、巨神ゴーグって言うべきやったのに、
はいはい。
巨神ゴーディアンって言ってたりするときあるわけですよ、
うん。あ、でもそれね、気がついたら直したい気持ちはよくわかります。
でしょでしょ、いや、違うやん。闘志ゴーディアンと巨神ゴーグ混ざってるやんって思ったりするときに、僕編集しながらそれを取り直すんですけど、
うんうん。
喋ってる後半やと、
うん。
声が枯れかけてるんですよ。
あ、そう、あのね、一口に言いますけども、
うん。
気軽に差し替えると、昔の修学旅行の、に参加できなかった人の集合写真みたいなそういう感じになっちゃうんですよね。
そう、
聞いてすぐわかる状況に
そう
フォームもあるし、
だからあの例えば喋り出しやったら、
うん、
巨神ゴーグって言ってるぐらいのところを、
うん、
わざとこう合わすために巨神ゴーグって声のトーン変えて、そうそうそう、取り直してはそこを微妙に秒数合わせてタイミング合わせてとかやってたりします。
うん、それはねこだわりですね。自分にしかわからないけれども、
そうそうそう。ね、そんなやってると8時間かかるよという。
どうなんでしょうね。それやらないことによって6時間になるとしたらば、2時間節約できることは大きい気もしますけれども、まあその分は在宅勤務が増えたことでトントンとしましょう。
そうですね、そうですね。
最近その辺はどうなんですか？あの、あまり行かなくていい状態は続いてるんですか？
ね、今週先週はちょっとバタついてはいましたけど、基本的には週2か3の出勤です。
いやー、もうコロナで良かったという数少ない、
うん、
部類の人ですね、ジャスさんは。
まあ、ただ、一つ、ちょっと状況として違うとすると、
はいはい。
コロナがきっかけで始まったリモートワークですが、僕以外の人たちは、コロナの緊急事態宣言は終わったので、リモートワークは終わりってなりました。
そこは続かないとあんまり意味がないですけどね、そう、社会的には。
そう。で、僕が猛反発しまして、
うん。
この流れは止めるべきではないと。ついては1名でも続けて実証を行って、どうにか今後につなげないといけないと思います。そして僕ではどうでしょうかって言って通しました。
古軍奮闘とも言えるし、
ガデン飲水とも言える。
ね、それそれそれそれ出てこなかった。
ガデン飲水県境不快ってやつです。
四文字熟語まで行ったら四文字熟語まで締めたかった。
なのでね。先日もあの役員含めて行う今後の経営についての会議、2時間行ったんですが、1時間45分僕喋るっていうね。
独演会ですね。
そうそうそうそう。
いやでも会社はいいですね。あのそういういろんな人材を役員待遇も何もなしの一般社員として受けるんですからね。
そうそう。ぼちぼち執行役員ぐらいにしてくれても構わんねえけどなって思ってますけど。
みなし執行役員ですよ。
すでに仕事が執行役員なので。
うんうん。
みなし執行役員なんですよ。仕事は。
はい。給料は責任の重さに比例しない。そう。おなじみですからね。
給料は据え置きっていう。
いや、ね、会社は重い。
そう、そうそうそう。ね、その点ね、銀河英雄伝説の帝国なんかは、前線に出まくってるおっさんが上級大将やったりするのは、ええ組織やなって思ったりするわけですよ。
組織としてどうなのかなっていう気もしますけどね。前線行き過ぎだろうっていうのは。
そうそうそう。斧持って突撃してる人、上級大将ってどういうことっていう話ですけどね。
リスク高いですね。
そうそう。最後、落とし穴に落ちて捕まってましたからね。
もう、言わんこっちゃない。
そうそうそう。まあまあ、とりあえずね、ディレクター目線重要と。
はい。うん。でもそれ持ってるってことですね。うん、そんなディレクター目線まで持っている。
いや、だから編集するというのはディレクター目線なので、
うん、
そういう意味でも編集を行うっていうのはこういう素人の、
うん、
ポッドキャストでは重要だなとより強く思うなという話ですね。
はい。啓発的な内容ですね、うん、今回は。
そうなんですよ。
うん。
まあ、何回言ってんねん、それって話ではあります。
まあ、ちょっとまた違う話なんですけども、
うん。
ポッドキャストのリスナーって、まあ、特に最近始まったというか、まあ、割と、なんだろうな、リスナーのそんなに多くない番組っていうのは、
うん、
リスナーの、ある程度の率が実際に自分も番組をやってるっていう、そういう、うん、あんまりこう、広がりのない中でやったりとかするじゃないですか。
ああ。
っていうイメージがあるんですけども。
さん的なことですね。
うん。それ、桜川マキシムの場合ってどうなんですかね。ポッドキャストやってる人って結構聞いてたりとかするんですかね。
どうなんでしょうね。
そういう印象ないですよね。
聞いてるってみんな言ってくれない番組にはなってるとは思います。
うん。あ、そう、ここ最近なんかハッシュタグ、
うん、
もあんまりなかったですもんね。
まあ、取り上げる回を取らないからっていうのもあるんですけど。
うんうんうん。そう。もしくは取り上げてもあんまり面白くないとかあるかもしれませんよ。もっと転がしてくれればいいのにって。
あ、お返事会への批判。
いやいや、っていうのもあるかもしれませんよっていうだけのことで。
それはあるやもしれません。
うん。まあ、あとは、お返事会ってちょっと難しいんですよね。通常会をやって、
うん、
その後半でお返事会とかっていうのを毎回やる番組ってあるじゃないですか。武者の宮殿とか。
うん、
僕前半で後飛ばしますからね。
それはそれでリスナーとして極端。
でもやっぱその、どうしても毎回やってると慣れ合いになるっていうのもあるので、
うん、
その、今回はその、僕らはその、毎回やるって話じゃないからちょっと違うけども、気に入らないリスナーとかもいるじゃないですか。お前の話なんか来たかないんだよっていうような。
僕ね、立花さんに対して、基本的には、
はい。
その、ポッドキャストを聞く人としての耳はすごく信用してるんですけど、
はい。
その一方で最近この人のリスナーとしてのスタンス極端やなって思う時も多いなっていうのは思います。
え、そうですか。僕は非常に典型的なポッドキャストリスナーだと思っていますけども。
そうです。だからね、僕聞くと決めたら飛ばさないわけですよ。
はいはいはい。
そこの違い。
それは厳選して聞いてるからですよ。
ああ、うんうんうん。ああ、なるほどね。
うんうん。
そう、僕雑多に聞くのが嫌なんですよね。
それは、聞き流してもいいっていうつもりで聞いてるんであれば、その聞き流しの程度に過ぎないという言い方ができますから。
ああ、まあまあまあまあ。
意識の上でボリュームオフにしちゃうのも、実際に飛ばしちゃうのも、そんなに大差ないわけですよ。
そうですね。まあそうか。伊集院光の深夜のバカ力から全部聞いてた時間何時間よって話ですもんね。
むしろ、
うん、
そういうことをしてしまう人が、こう最後まで残らず聞くっていう番組があったとすれば、うん、その番組の主力さっていうものが際立つじゃないですか。
まあまあまあ、そうそうそうそう。う
ん、この番組はこう聞かねばならないっていうふうに自分は思ってるんだなって、ある時に気がついたらば、この番組好きって わけじゃないですか。
もうすっかりカエサルの休日を褒めるポッドキャストやってる人はリッカさんじゃなくて僕になってますからね。
そうですよ。もっと早く一緒に撮ればいいのにって思いますよ。
あの、原稿の回おもろいわー思って聞いてましたからね。
いや、何回も聞いちゃいますよね。
いや、僕ね、まだ全部聞き終わってないから何回もは聞いてないんですけど。
ああ、僕、強度の回とか多分6回ぐらい聞いてますよ。珍しく。
僕ね、強度の回はね、聞き出す直前の回なんでね、撮ってあるんです。
ああ、いいですね。もうどっから聞いてもいいですからね。はい、聞いたらいいのに。
うん。あの、僕は今ね、まず、その、今聞いてる回が、沈黙の回なんですよ。
はいはいはいはいはい。いやー、あれもいい回ですね。
で、沈黙の回を今聞き終わったぐらいなんですけど、僕は今、沈黙を読み出しましたからね。
ああ、いや、でもそれはいい寄り道ですね。
で、僕は沈黙読み終わった後に、うんうん、篠田正宏監督版の沈黙を見て、マーティン・スコセッシ版の沈黙を見て、で、その話を陳さんとするっていう約束を今日してしまったという。
そして気がついたら遠藤周作を全て読むまで次の話に行けないっていう問いになるわけですね。
どうだでしょうね。遠藤周作行くんかな。
まあ人生有限なので、っていうか陳さんそれやるんですね。楽しみですね。
そう。で、その陳さんと言ってたんですけど、うん、今まで沈黙を読まなかったのはなぜかって話については、信心のあるやつの宗教の話なんて間違ってるに違いないって思ってたからっていう。
それが読んでみようという気持ちにさせるんだから、
そう。
大きいですね。
大きいですね。なので、久々の宗教界を取ることにはなると思いますけど。
はいはいはい。
はい。まあまあまあまあまあ。ディレクター目線。
はい。
皆さん編集したらいいと思いますよ。
はい。ですね。まあまあ編集する前に撮らにはならんっていう話もありますし。
そう。
うん。
そう、みんなもっと撮ったらいいんですよ。どっかのラジオみたいにどうやらコミュニティサイトみたいなものを作りたがってるみたいな話があるぐらいですから、枠は空いていってますよ。
うんうんうん
うんうん、この人はアメトークの西野さん回とかどういう気持ちで見てるんだろうと思ったりしましたけど。
うんうん。うん、ちょっと話を変えちゃいますけども。
はい。
僕今日ツイッターでちょっと書いてたんですけども、うん、iTunes が勝手にエピソードを消してしまうっていう現象が、うん、まあもう何年も前からあって。
うんうんうんうん。
で、そのはっきりした原因にようやく今日たどり着いたんですけども、
うん、
各番組ごとにいろいろ設定ができる中で、
うん、
最新のエピソード3つだけ保持するっていうのがデフォルトフォルトの設定になってるんですね。僕が今使ってるバージョンの iTunes って保持するっていうのは消さないという意味なので、あとはもう容赦なく消すわけですよ、う
ん、それはひょっとして僕がついこの間までまめに更新していた5分間音声のせいで通常回が押し出されてた可能性があるということですか。
そんなレベルの話ではなくて、
うん、
要はもうとも、そう、桜川マキシムは、そうそう、だから、それをやると、
うん、
同じ設定になってる人は、ダウンロードしないで聞けるものが、ジャスト5ミニッツだけになるっていうことでは、まあ、全くその通りなんですけども。
つまんねえ番組、
うん、で、そういう、まあ、桜川マキシムは、その過去の配信も、お金を払えばになるかもしれないけど、全部落ちるからまだいいんですけども、
ね、桜川マキシムはね、過去音源も、手動やったら全部聞けるんですよ。
うんうん、保管庫の方にまだ。
保管庫っていうか、ウェブサイトの方には全部あるので。
あ、結構めんどくさいやつですね。600からあるものを。
そう。これが有料になると、一括ダウンロードページから、だいたい8個ぐらいの、圧縮ファイルにして落とせますという状態になるという。
で、それみんながダウンロードすると、通信量が増えて怒られたりとかするやつですよね。
そう。だから桜インターネットやと503とかになったりするので、
うんうん、
X サーバーに変えましたよという。
うん。リーバイスかなっていう。
え、リーバイス？
え、503って、503。エドウィンとかでしたっけ？
エドウィンかな。
まあ、それはいいんですけど、まあ、で、うん、ちょっと話を戻すと、
うん、
っていうような、まあ、解約ですね。僕に言わせれば解約なんだけども、
うんうん
うん、まあ、でも、良かれと思ってやってるわけですよ。
うん。
アップルの誰だか知らないアホは。
アホが良かれと思ってやることにろくなことないですからね。
うん、で、一方で、その、ポッドキャストの、もうちょっとこう広く見てみると、そのアンカーだったりとか、
うんうんうん
う
ん、
そういうスプラットフォームがあるじゃないですか。
うん、
ああいうものって、その、一つの音声をこう長期間残しておくものじゃなくて、新しくやってくるものをどんどん聞いていくっていうスタイルに適した形ですよね。例えば、まあ、言ってみればこう、うん、TikTok 的というか。で、その iTunes の改変も、
うん、
考え方としてはそれに近いと思うんですよ。
うん、
その過去の音声をこうじっくり聞いたりとか、気に入ったエピソードを何回も何回も聞くっていうことではなくて、
うん、
どんどんやってくる新しいものだけ聞いていればいいっていう、
うんうんうん、
まあそういう切断的な楽しみ方ができればいいっていう考えがあるからこそそういう改変ができると思うんですよ。殺してやるって思ってるんですけども。 本当に。あの、ツイッターにそう書くと、アカウントが凍結されたらいけないので。
そう。
もうちょっと別の言い方をしてますけども。
あの、ポッドキャストですと、なかなか訴えられるレベルまでいかない限りはどうにでもなりますからね。
うんうんうん。よかった。言いたいことが言えてよかった。まあ、っていうような、ふうな、まあ、世間、そのアンカーだったりとか、その iTunes だと、まあ、Apple だったりが考えてることが世間かっていうと、まあ、それは置いとくけども、
うん、
でも、そういう流れがあるとすると、そういうじっくり編集して、こう突き詰めて作りましょうっていうのは、ちょっと時代の流れとは合ってないですよね。
不向きですね。
うんうん。
だから、この、その、手法みたいなものが、一つブレイクスルーを迎えるとすると、
うん、
自然言語の認識能力が格段に上がって、
うんうん、
言ったら音声の波形の下に文字情報が出せるぐらいになって、
うん、
編集の効率が一気に上がるとなると変わってくるなとは思います。
うん、まあでもYouTube だったりとか、
うん、
自動で字幕つくじゃないですか。
うんうんうん、うん。
あれができるんだから、音声から当然字幕みたいに出すことできますよね。
できるんですけど、YouTube と Google ドキュメントの日本語の変換のエンジン同一ではあるんですけど、
おうおう、そうですか。
多分ね、同じ能力ではないんですよ。
うんうん。どっちが高いんですか？
YouTube の方が高くて、複数の人間が同時に喋ってるものをきちんと理解するみたいなことについては YouTube の方が上なんですよ。
はいはいはい、はい。
多分ね、あれエンジン一緒ではありますけども、ちょっとバージョンが違うとかあるんですよ。
世代が違うとかですかね。
うん、そうそうそうそう。だからそこがもうちょっとこなれてくれると、あと、だからあれですよね、前後の文脈からの推定みたいなことが入ってこないと難しいなとは思います。
うん、まあましてね、こういう、フランクな喋りになると、認識するの難しいですもんね。
うん、わざと言いそこ間違いとか言うわけじゃないですか。
うん、そこね、間違いそうなとこですね。
うんうん
う
ん、
どう出るかな、言いそこ間違いはどう言いますかね。
まあまあ、言いそこ間違いぐらい、こう、人口に解釈した物言いだと、
うん、してない、してないかな。
関西弁
の、前提がおかしいんじゃないかな。
関西弁のエンジンは入ると思うんですよ。
うんうんうん。
だからまあまあ、イカレコレぐらいの、
うん、
知名度はあるわけじゃないですか。
うんうん。
そういうのはだから多分入ってくると思います。
うん。
まあなんせね、Google ドキュメントは、はいどうもジャスですをまだ一回もちゃんと認識してくれてないですからね。
ジャスが多分良くないんだと思いますけどね。
そう、そうそう。
はい、はいどうも。ですだったらばどうですかね。
言うな。ようやく最近ネット情報からその辺の関連性が消えてきているという。
ああ、そうなんですか。まあ確かに、うん、モコパレの頃から随分経ちましたもんね。
そうですよ。
うんうんうん。
モコパレってだってギャシャ一回消える以前ですからね。
そうですよね。うん、
まあ、サイトとしてはまだあるようですが。
うん。
うん。
検索することもないし。
いや、てか、あれでしょ？
ええ。
まだ、ポッドキャストやってるでしょ？
やってるんですか？
え、もっこもこチャンネルまだありますよ。
やってるんですか？
やってますよ。
そうですか、それは偉いですね。
もっこもこチャンネルはだって、
うん、
2020年7月13日、12日の、うん、ほぼ、週5更新ぐらいやってますよ。
おー、いや、続けるのはね、やっぱり、問答無用で偉いと思いますよ。
うん。ただ、うん、やってることを立花さんですら知らないっていうことの、この絶望感。
うん。まあ、ほら、人には好みというものがありますからね。僕、基本的に芸人の喋りっていうのはあんまり聞いていたいなと思わないので。
うん、ああ、まあね、まあね。
う
ん、
今どうかわからないけども、その、週に5本とか更新し始めた頃っていうのは、その色が強かったんで、で、まして、うん、そんなにクオリティの高い芸人さんでもなかったっていう僕の評価なので、まあそれはしょうがないかなと思っていただきたいですね。
うんうん、そこはそうやと思います。うん、
そこは需要とマッチしていなかっただけなので。
うん。あれですね、リカさん最後の最後に気になるワードをぶっこんできますね。
そう。
ポッドキャストと需要ですよ。
はいはいはい。あ、何か考える、思うとこありますか？
いや、ずーっとそこがマッチングしてないジャンルじゃないですか。
ああ、そうですね。聞き手とね、喋り手のバランスが悪いですからね。
そう。
うん、
人口に解釈しないわけですよ。
うん、
おもろいこと言うてるんですけどね、多分。
ラジオもそういう、もっと聞いてほしいんだけれども、聞かれないっていう問題を感じていて、
うん、
で、それに対する解決策として打った手があるじゃないですか。
うん、
ラジオの最盛期っていうんですか？ラジオのプレイヤーを配るっていうのをやったじゃないですか、
うん、
何年か前に。
うん。
ポッドキャストもそれをやったらいいんじゃないですか。
値段。
あと、専用の機械ってっていう。
いや、スマホのアプリ、ただだから。
え、そんな状況なのに聞かれていないっていうのは魅力がないんじゃないですか？需要がないんじゃないですか、じゃあ。
え、でも、桜 川マキシムは他で聞かれへん話してると思うけどな。
あ、でもね、最近聞いてて思うのは、
うん、
ジャスさんが同じ話を繰り返す頻度が若干早くなってきたなっていうのはちょっとありますね。
あのね、そこはね、僕じゃなくて僕以外の人が反省すべきことだと思う。
ああ、ヒロシさんか。まあそうですね、確かに確かに。あの、そういう話が来た時にスッと別の話題にするでもいいし、そもそも、うん、そういうこと言い出しそうになったらば、
うん、
遮ったりとかするとかやりはありますよね。
あのね、同じ条件での再現性はね、僕もそれなりに高いはずなんですよ。
あとどうしようもないのが、
うん、
この近い時期に収録していて、
うん、
別々の人が同じような話を引き出してしまうっていうのはちょっとやりづらいところですね。対応しづらいところですね。
それはね、総帥さんもそうでした。
うんうん。
うん。やっぱりね、あの違う人からね、同じような話振られるとね、受けると思って同じ話しちゃうんですよ。
うん
うん、
それを客観視できるっていうのは本人にとっても悪くないと思いますけどね。
そうです
ね。
ただ、あの、総帥さんのその状態を客観視してたのは僕ですけどね。
ジョスさんもだからそういう風に総帥さんの駅にだんだんと足を踏み入れつつありますよ。これはめでたいですね。
そう。で、もうそろそろ赤いちゃんちゃんこ着ようかなっていうね。
まだ早い。総帥さんが
総帥さんもまだ早い。
そうですね。もう10年かな。はい。うん、最近ね、僕サバラジオを聞き始めましたよ。聞き始めたというか、また聞くようになりまして。
どうですか？
あの、どうでもよくていいですね。
僕はあれ以来ちょっと聞けてない
の。うん。あの、うん、サバラジオに関しては他に行きたい番組があるときは、
うん、
心置きなく飛ばしていけるというぐらいの、
うん、
ポジションがとてもいいです。
なるほど、なるほど。そ
う。どこがいいのって言われると、
うん、
こういうところがいい番組だよってのはあんまり言いづらいですけども、
うん、
やっぱり毎回、毎週やってるっていうところは偉いですね。
やっぱりね、僕ね、もう一人二人増えてくれたら面白いんやなって思います。
そう。それはありますね。あの、モテラジなんかも僕久しぶりに また聞くようになってるんですけれども、
うん、
最近なのかわからないけども、ちょこちょこと第三者が出てきたりとかするんですけども、
うん、
どうしてもこう二人の関係だと、ちょっと飽きてきたなって思わせる部分が、その第三者によって、いい具合にかき回されて、新鮮味も出てきて。
え、第三者ってあの、ハイドリさんとかですか？
いや、もっと若い子ですよ。ハイドリさん出てきたら嬉しいな。それで僕は狂気乱舞ですよ。
狂気乱舞します？面白いですか？あの人。
うん、ハイドリさんを諦めなかった俺勝利って言いますよ。面白い人ではないかもしれないけど、僕はハイドリさんがこう、興味のあるテーマっていうのは多分、重なる部分が大きいので、ハイドリさんの話っていうのはとても聞きたいですよ。
うん。あの、僕は重なるからこそ、
うん。
てめえのトーク能力って思うんですよ。
ああ、そこは、ジャスさんはね、あの、とてもうるさいとこですよね。あの、こだわりのあるとこですよね。そうそう、僕ね、リサーチアット FM も飛ばしつつ聞いてるんですけども、
うん。
決して悪い番組ではないんですよ。
うん、うん、うん。
ポッドキャストアワードっていうもののダメさがまずあって、
うん、
で、あの手の番組の中で一番では絶対にないのに、
うん、
あそこに出てるっていうことがゆえに、
うん、
それがゆえに厳しい評価をしましたけれども、
うん、
単独で見た場合には、その、ああいうテーマについて話してる番組ってなかなかないですし、日本語では、
うんうん、
あの、絶対に悪い番組はないんですよ。
うんうん、
あの、ただ、飛ばしちゃったりとかするので、漫画界とか本当にあんまり聞くとこないなとかっていうのはあるんですけども。
あ、漫画界とかあるんですね。
うん、ちょくちょくありますよ。あの、それだけは話さないけども、後半は漫画の話とか、そのおすすめのコンテンツみたいな話は大体、僕としては得るものが少ないなというところはあるんですけども。
うん、うん、
うん。うん。まあ、ただ、トータルとしては、その、ああいう科学的な話を、あの、一応専門家がしてるっていうのは、少ないですからね。
うん、うん、うん。いや、やっぱね、専門性があるっていうのは一つ引きですからね。
で、まあ、それをいかにこう、聞きやすくするかっていうところも欠かせない観点ではあるんですけども。
そう。だから、歴史関係の人二人ぐらい連れてきて、僕真ん中で喋るのとか、絶対面白くする自信あるなって思いますもんね。
うん。いや、むしろやった方がいいですよ。で、また編集の時間が長くなるっていう。
そうそうそうそう。絶対古典ラジオより面白い自信ありますもんね。
うん。うん、いけます、いけます。
うん、うん。え、これなんですか？最終的にパーソナリティ募集ですか？
そうですね、週に、6本配信できる体制を。
うん、仕事。それは仕事。
そこまでやったら多分、月10万くらい稼げるんじゃないですか。
安。
でも食費を2万円に抑えれば多分やってきますよ。
あ、最新のネタをぶっこんできた。
ポテサラも手作りしますよ。
ああ、まあ、
買った方が安いけど。
なんやったら千葉で農家やってる人がお花じゃなくて野菜作ってて、それ送ってくれるんやったらまだどうにかできるかもわかんないですけど。
じゃあ、送り表に作りますよ。
一世帯分だけ？
うん、そうそうそうそう。季節が来ると山のように里芋が届いたりとか。 旬のもの、ピーマンが、今から50リットルのビニール袋に3つぐらい届いたりとかしますよ。
だけはやめてください。芋ばっかり食わされてたらね、ドイツ人でも切れますよ。
そう。空腹が問題じゃないんですよ。
うん。
ね、単調な食事が問題だったりとかするわけですよ。
そうなんです、そうなんです。ドイツなんかは、一時なんか第一次世界大戦の時にですね、餓死しないだけの芋はあったけれども、それだけではどうにもならないということで、人肉市場がベルリンでは開かれたという話すらあるぐらいですから。
でもそれって芋の問題ですよね。なぜかというと、ほら、白米っていうかご飯があれば結構なんとかなるじゃないですか。
そういう意味では白米偉大ですね。
うん、ですよね。
最悪だって、塩とか味噌だけで2週間ぐらいいけるでしょ。
ドイツは芋に塩、まあ塩はあったでしょうけど、味噌的ななんかなかったんですかね、あんまり。どうなんだろう。
そこだから芋の汎用性ちゃいますか。
うんうんうん。
まあ思わぬ、自国来産になってしまいましたけど。
はい。はい。あ、でもね、本当に、ピーマンが今言ったぐらいの量届いたりとかするので、恐ろしいですよ。農家になんか物をくれっていうのは。
バランスよくやりたい。
だって嫌じゃないですか。
え？
キュウリが300本ぐらい届いたりとかしたら、本当どうします？
そらあれですよね。みんな漬物作ってたなって話ですよね。
漬け切りませんよね、これ、ね。ああ、じゃあもう、浴槽が全部キュウリとぬかで埋まりますよ。
いや、本当に。そらみんな樽で漬けてたわ、という。
はい。そんなジャスさんに、野菜を送りたいよというリスナーの皆さんは、一体どうやって連絡したらいいんですか？
LINE の公式アカウントかオープンチャット、もしくは Twitter のシャープ桜川マキシムまでお願いします。
はい。住所送れと。
支障箱を作って、そこに大量の野菜を。
支障箱のサイズってものもあるじゃないですか。宅配ボックスとかに多分今時っぽいですよ。
そうですね。プドーとかね。
そうそう。PUDO、プドー、
うんうん。ですね。ので。
はい。青いライオン、
はい。はい。もしくはその分の現金を送っていただけると助かります。
結構安いですね。
新しい生活にネットラジオ。
動画配信はパケット食いすぎ、
オリジナルドラマも見切れない、
ゲームは集中しすぎちゃう、
もう少しのんびりな接し方ないかな。
そんなあなたにネットラジオをどうぞ。
聞きたいときに聞きたいだけ。きっとあなたのお気に入りが見つかる。
新しい生活様式に完全対応、
桜川マキシムジャスト、
ビッグバッドボス黒原遥人、
千葉文化放送ひろしと、
ネオチラジオオスパフと
ファグピーがお伝えしました。